聖書をお読みいたします。今朝は第2サムエル記15章24節から29節となります。旧約聖書のところで第2版では505ページ第3版では551ページとなります。第2サムエル記15章24節から29節をお読みいたします。サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出て行ってしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。王は祭司サドクにまた言った。先見者よ、あなたは安心して町に帰りなさい。あなた方の二人の子、あなたの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンもあなた方と一緒に。よく覚えていてもらいたい。私はあなた方から知らせの言葉が来るまで、アラノの草原でしばらく待とう。そこでサドクとエブヤタルは神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まっていた。今朝はこの箇所より、アラノの試練と題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日の箇所に入る前に、少しだけあらすじを振り返ります。ダビデの三男であるアブシャロムは4年の歳月をかけて密かに軍隊を組織いたします。そして一方では門のところに通じる道に立ちまして、地方からやってきた人たちを捕まえ、ダビデの信用を失わせるようなことを言い、自分こそ次の王様になるのにふさわしいのだということを言い広めます。このようにしてアブシャルムはイスラエルの人々の心を欺き続けました。人々の心は次第にアブシャルムになびいていきます。機会を捕まえたアブシャルムはヘブロンという町に行きまして、自分は今こそイスラエルの王であると宣言いたします。この知らせを聞いたダビデは決断を迫られました。このままエルサレムにとどまり、王座にとどまるならば、エルサレムは戦争に巻き込まれます。町の人々が犠牲になります。そのことを避けるために、ダビデはすぐさまこのエルサレムから脱出することにいたしました。もちろん突然のことでしたから、何の準備もありません。多くの家来たちがダビデを捨ててアブシャロムの側に寝返っていきます。ダビデはそんな苦しみの中で何を見ようとしていたのか、今日はそのところを見ていきます。まず24節を読みいたします。サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出て行ってしまうまでいた。ここにあまり聞き慣れない人たちの名前、2人の名前が出ています。サドク、 それからエブヤタル。実は今日の箇所を理解していくためには、この二人がどんな人たちであったのかを少し振り返る必要があります。でまずサドクでありますけれども、時間がおそらく数十年遡りまして、ダビデがやっとイスラエルの王様に、まあ、なった頃のところまで遡ります。でダビデはイスラエルの王と一応なるのですけれども、順調になったわけではありません。まだイスラエルの国内は騒然としております。というのは初代の王様であるサウルが戦死、戦いで死んだばかりであります。次の王様は一体誰なのかということが人々の関心です。当然サウルの家から世継ぎが出て、その世継ぎが次の王様となるべきであると考える人たちがたくさんいました。そんな中でダビデがイスラエルの王に立っていくわけですから、まだまだ、まあ、それに対してこう反感を持つ人たちがたくさんいます。一方けれども、いや、やはりダビデこそイスラエルの王にふさわしいと信じて、イスラエルの町や村からそのダビデのもとに馳せ参じてきた人たちがいました。それがその一人がサドクであります。まあ、彼はおそらくこのダビデの人柄、それから信仰に惚れ込みまして、ダビデが若い頃、それから、まあ、サドク自身も若い時ですけれども、ずっとその日以来ダビデを支え続けてきた側近の一人となりました。これがサドクです。じゃあもう一人のエブヤタルはどうであったか。こちらの方が非常にいろんなことがありました。話はもっと遡りまして、ダビデがまだ結婚したばかりというあたりですね、まだ上司サウルの下で、苦労していた頃の話です。でサウルはダビデに対して人々が非常に好意を寄せて、サウルではなくダビデの人気が高まっていくことを見て、非常にこう妬みを起こしまして、ダビデをいじめ続けます。とうとうサウルはこのダビデを殺そうとするということが分かりましたので、ダビデはやはり、まあ、その時もですけども着の身着のままで逃げ出さなきゃいけなくなったということがありました。で、まあ、そういうダビデでも何人かこうダビデを慕う者がいまして、そういう人たちを連れてダビデは逃げたのですけれども、食べ物がなくなりました。そこでどこに行ったかという言いますと、アヒメレクという祭司のところに、まあ、転がり込んだということです。まあ、驚いたのはこのアヒメレクの方であります。サウルの側近であるダビデ、もうそれよく分かってますから、そのダビデがみすぼらしい格好をして、突然やってきて、腹が減ったから何か食べ物はないでしょうかと聞いたわけです。でダビデはもちろんいろんなことを配慮いたしまして、このアヒメレクに後に迷惑がかからないように、自分が今サウルのところから逃げてきたということは言わなかったんですね。それを言ってしまうとアヒメレクが大変なことになるので言わなかった。詳しい事情は知らせずに、ただ食べ物はないでしょうかと、まあ、聞いたわけです。でアヒメレクは何の事情も知らずに、さあここにパンがありますから、祭壇に捧げたパンがありますから、これを食べてくださいと言って与えてダビデを返しました。まあ、そこまでは良かったんですが、このことが後でサウルに知れてしまいます。ですぐにサウルはこのアヒメレクを逮捕いたしまして裁判にかけられます。で裁判にはかけられたんですが、結局このアヒメレクの一族はサウルに殺されてしまう。その虐殺の現場から、まあ、一人だけ逃げてきた者がいました。で、それがアヒメレクの息子のエブヤタルという人なんです。 まあ、エブリアタル、多分、まあ、年齢は分かりませんけど、この時中学生か高校生ぐらいの年齢だったかもしれません。で、そのエブリアタルがダビデのところに逃げてきまして、自分の父であるアヒメレクがどんな最後を遂げたのかダビデに教えました。お父さんは裁判にかけられました。その時お父さんは真実を曲げずに神様を明かし続け、そしてあなたダビデの信仰を高く評価していました。ダビデのことをよく言えば言うほどサウルが怒ることが分かっていてもそれを止めなかったんです。それでサウルは父を殺し、そして自分の一族も全部殺しました。そういうふうに告げたんです。まあ、これを聞かされたダビデ、どれほど心を痛めたかと思います。どうしようもありません。自分が立ち寄ったというだけでアヒメレクの一家が虐殺されてしまった。ダビデは、まあ、自分のところに逃げてきたこのエブヤタルをその日以来かくまいまして、まあ、親切を施し、後に祭司として神の契約の箱に仕える者に任命いたしました。まあ、これがこのエブヤタル の、 過去に起きた出来事であります。さて、そのダビデはサドクに向かって25節でこう言いました。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださる、くださる。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。で、ここで中心となっているテーマは神の契約の箱であります。まあ、皆さんもご存知の通りに、モーセの時以来、イスラエルにとっては神の契約の箱は神様の臨在を表す大切なものとして扱われてきました。ダビデもイスラエルの王となった時、一番に考えたのはやっぱり契約の箱であります。エルサレムに都を定めることができたといったとき、真っ先にまずこの契約の箱をエルサレムに迎えなければならないと考えました。そのために盛大なパレードを企画したことです。それから、まあ、月日が経ちまして、今はアブシャロムに追われてエルサレムから逃げ出さなければならなくなります。で、当然契約の箱もダビデと一緒に行く、ま、どこに行くのかわからないけど、とにかくダビデといつも一緒に行くべきである契約の箱はと誰もが思っておりました。ところがダビデは言いました。神の箱をエルサレムに戻しなさい。これは何を意味するんでしょうか。どうして戻しなさいというんでしょうか。ダビデは契約の箱をエルサレムに戻すわけですから、自分のところにないんです。で、自分のところにないままどっかにこう逃げていかなきゃいけない。まあ、神様の臨在がないということを意味します。一方、アブシャロムはもう間もなくエルサレムに入ってこようと今向かってきております。アブシャロムがエルサレムに入っていくとき、そこに契約の箱が戻ってきておりますから、その日以来、神様の臨在はアブシャロムの側にあることになります。それは、公に何を表すかと言いますと、人々はそれを見て、あ、神様の臨在はアブシャロムにある。やはり自分たちはアブシャロムを支持するべきであると当然考える。どう見ても契約の箱を町に戻すということはダビデにとって不利な話なんです。それなのにどうしてダビデはその神の箱を戻そうとするのか。 今ダビデは生きるかそれとも殺されるのかという瀬戸際に立たされています。まあ、皆さんがダビデの立場に立ったなら何を考えるでしょうか。まあ、王様という立場になるということはまずはありませんから、そんな大げさなことでなくてもいいですね。自分にとって、まあ、深く関わるような問題が起きたとき、私たちはすぐに考えるわけですね。自分がこの問題を乗り越えるためにどうしたらいいのか、そのために自分にとって有利なものをこう集めようといたします。自分が悪くない、あいつが悪い、相手が悪かった、そのために私はこういう目に遭っているのだという、こういろんなことをこう言い始めていきます。それを証明するためにいろんな証拠をこう集めていくわけです。とにかく自分が少しでも有利になる方向を考え始めます。ダビデは、まあ、トランプのゲームに例えましたならば、非常に強力なあのカードを手元に置いているんです。神の箱を手元に置いています。今それは自分の自由にできるものなんですね。で、この、まあ、アブシャロムとの戦いというゲームに勝つためには、この神の箱は絶対に手放すべきではありません。肉の目で見るならば、そういう結論になるんです。しかし、ダビデはその肉の目では見なかったんです。霊の目で見て判断したということになります。どういうことか。もし、この契約の箱を自分のところに置いたままにするといたします。それはなぜ置くのか。その動機が問われていきます。自分が勝つためである。イスラエルの人々の心を自分に向けさせるために契約の箱をそこに置くのだ。そういうことですね。それが動機です。それは結局何を自分が考えていたことになるか。口では神様が私を救ってくださると言いながら、結局自分の力でこの戦いを勝とうとしているんです。その戦いに勝つために契約の箱を利用しようとしているんです。神様が救うのではなくて、自分で救おうとしているんです。ダビデの目にも最初、この契約の箱は非常に魅力的に見えました。けれど、今、民たちがこの町から出て行った時に気がつきました。自分は間違っていた。自分は今何をしようとしたか。この神の箱を利用しようとした。自分で自分を救おうとしていた。それはやってはいけないことなんだ。その間違いに気がつきまして、それでこの契約の箱を町に戻すことにいたしました。自分が救われるかどうか。それは神の箱がそばにあるかとかないとか、そういうことではないのに。救いを与えてくださるのは、ただ主ご自身の御心によることである。彼は、ダビデはこの契約の箱を手放して、最も強力なカードを捨ててしまって、すべて神様により頼もう。というその信仰に立ち戻っていきます。続いてダビデは27節でこう言います。これはサドクに向かった言葉ですが、先見者よ、あなたは安心して町に帰りなさい。あなた方の二人の子、あなたの子アヒマーズとエブヤタルの子ヨナタンもあなた方と一緒に。そして、29節に行きますと、そこでサドクとエブヤタルは神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まっていた。あります。まあ、先ほど 言いましたように、ダビデは自分の力で自分を救うのではなく、神様が御心であるならば自分を救ってくださろうという、その信仰によって契約の発行をエルサレムに戻しました。あ、素晴らしいダビデの信仰だなと皆さんは思うかもしれません。しかしそんな単純な話ではというか、あのいつものというか時々そういう決まり文句が出ますけれども、ダビデにとってというか、いや私たちにとってはそのように見えるのですが、事態はもっと複雑です。サドクとエブヤタルの立場に立ったらこれどういうことか。アブシャロムがエルサレムに向かってきております。で入っていくんです。でアブシャロムがこのエルサレムを支配していきます。でそこにこの今ダビデのところから戻っていくあのサドクとエブヤタルがいるわけですね。どうなると思いますか。この二人がエルサレムで無事に生き延びられるかどうか、保証があるのでしょうか。アブシャロムはこのサドクとエブヤタルがダビデの味方であるっていうのはよく知ってます。もうあの子供の時からもうそのこと全部見てきておりますから、彼らはダビデの味方であります。で戦場においてはダビデの味方は誰であれ殺さなければならない、これが鉄則であります。二人はこのエルサレムに戻るということになれば殺される可能性が非常に高いんです。まあそこで一つ反論があるんですね。いやいや二人は祭司ですよ、祭司を殺すようなことはしないでしょう、いくらアブシャロムでもと思うかもしれません。しかしそんなのは何の保証にもならない。かつてサウルが何をしたか、まあ、先ほども言ったように逃げてきたダビデをかくまった祭司アヒメレク、祭司であろうが何であろうが、いや一人を殺すんではなくて祭司の一族を全部殺してしまったんです。祭司であるから大丈夫であるという保証は何もありません。でおそらくエブヤタルは自分の父のことをこの時思い出したはずです。父はサウルに殺された。もしかして自分も今エルサレムに戻るとなれば、父と同じ運命をたどることになるかもしれない。まあ、ダビデはサドクに、先見者よ、あなたは安心して町に帰りなさいと言ってますが、ダビデが安心してと言うけれど、それはダビデが言ったから全部大丈夫という話じゃないですね。ダビデも当然あの若い時に起きた悲惨な出来事、エブヤタルの父アヒメレクが殺されたということは忘れていない。自分の息子アブシャロムがエブヤタルを殺すかもしれない、そのことは当然考えた。今二人にあなた方は戻りなさいと言ったけれど、この言葉によってもしかすると父が受けた苦しみをその子供エブヤタルにも負わせてしまうかもしれない。非常に複雑です。本当は戻したくなかったかもしれない、いや戻すべきではない、危険でそれはあまりにもという決断です。しかし神の箱を戻すためには彼らも一緒に戻る必要があります。やはりそのことも神様の御手に委ねるしかありませんでした。ダビデは苦しみながら この二人に対してエルサレムに戻るようにと命令しました。もちろんただ戻りなさいと言ったのではありません。それなりにダビデも配慮はいたしました。二人が戻ることによってやはりダビデにとって、有利なことが生まれてくるんです。もしこの二人がエルサレムで無事に、過ごすことができるならば、この二人を通じてアブシャロムに関する情報を入手することができます。アブシャロムが今何を考えているか、どう動こうとしているか、やっぱりそばに行かないというわからないことがたくさんある。それはエルサレムに行かないとわからない。それでこの二人と、この二人の息子の名前も出てきますが、この親子をエルサレムに戻すことによってアブシャロムの情報をつかもうとしている。その情報をつかめば有効な手立てを打つことができますけれども、それもうまくいくのかどうかは分かりません。結局すべては神様がこのダビデを救ってくださるのかどうか、御心にかかっております。さて、ここまでダビデのことを見てまいりました。ダビデはアブシャロムに追われてエルサレムを脱出し、アラノに逃れようとしています。神の臨在を表す契約の箱はダビデのところからエルサレムに戻されました。人の目からは神の臨在がダビデにはないと見えます。すべて主の恵みをいただけるのかどうか、そのことにかかっています。イスラエルの王座にあって昨日までその栄光と誉れを褒め称えられていたダビデが、今や人々から追われ、もうあの男には救いはないのだという陰口を叩かれながら、そして家来たちには次々と裏切られ、神様からも見捨てられていくような、そのように見えていくありさまになり果てました。このダビデの姿から私たちの主であるイエス様の姿が浮かび上がってまいります。どういう姿か。今ダビデはアラノに逃れています。エルサレムの町の外に逃れています。主が十字架におかかりになる前ですけれども、主はどこで人々の手にかかったでしょうか。エルサレムの外でした。オリーブ山で祈って、そのオリーブ山のそばでイエス様は捕らえられました。町の中にいた方が安全だったんです。人々がイエス様はこの時強く支持しておりましたから、非常に高い人気の中におりましたから、エルサレムの町の中にいるならば祭司長や立法学者たち、イエス様を殺そうと考えている人たちは手を出すことができないとも思っていたんですね。だから町の中にいた方が安全だったのですが、イエス様は夜になると必ず町の外に出かけた。毎日ですからイエス様の行動パターンが分かったわけです。毎日町の外に夜になれば出かける、この情報をつかんだのがユダであります。そしてそのユダは金を持ってその敵の側に売りました。ダビデは必ず夜に町の外に出るからということを教えて、それで捕まった。 もちろんそれはイエス様がそうされたということです。あえて町の外に出て危険なところに身を置いて人々の手に捕らえられやすいようにとしてくださったんです。捕らえられたのはエルサレムの町の外。では主がおかかりになった十字架はどこに立っていたのか、まあ、皆さんもご存知の通りゴルゴダと呼ばれる丘でありますが、これは当時エルサレムの町の外に置かれた、なんですか、死刑をする場所ですね。そういうところとして定められていたようであります。やはり死ぬ時、十字架におかかりになる時もエルサレムの外に追い出されて町の外でご自分の命を押してになりました。主が十字架におかかりになった時に、その時父なる神様の臨在はあったのでしょうか。まあ、皆さんもご存知のようにイエス様は十字架で叫びました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そして人々は、十字架の周りにいた人々は思いました。ああ、彼は自分を救うことができない。神様も彼を救おうとしていない。彼には神の救いがないのだ。肉の目で見るならばその通りであります。十字架におかかりになったイエス様には神の救いがないように見えました。この方はご自分の国に来られたのに、そしてこの国の王座につくべき方であったのに、王座から降りまして私たちの前ではへり下ってください、この世のすべての権威を持つべき方であるのにもかかわらず、そのすべての権威と能力をお捨てになり、最後は父なる神様にも見捨てられていきます。しかし一つだけ捨てないものがありました。それはダビデが告白していたことであります。25節26節をもう一度お読みいたします。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。ダビデは苦しみの中でこのような信仰を告白いたしましたが、これはそのまま主の告白であります。26節から言えば、イエス様は十字架におかかりになったとき、私たちの罪を背負っておりますから、あなたは私の心にかなわないと父なる神様に言われたんですのと同じ状態になりました。それで父なる神様は一人も裁かなければいけなかった。だからこの私に主が良いと思われることをしてくださるようにというこの御言葉はイエス様の裁きで成就されました。じゃあ25節の方はどうなる。主は私を連れ戻すだろう、もし恵みをいただくことができればということは起きたのか。起きました。この方は確かに裁きを受けてそこで死なれましたが、3日目によみがえられました。それは私たちの信仰の土台にあることであります。たとえ今死ぬことになったとしても、 殺されることになったとしても、でももし主が恵みを、主の恵みをいただくことができるならば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださる。たとえここでアブシャロムの手にかかって死んだとしても、主は私をよみがえらせ、主は私に親しく語りかけてくださって、神様の住まいの中で自分は永遠に生きることができる。そのような信仰を告白いたしました。主も十字架に吊るされていたとき、その信仰を持って死んでいたんです。信仰の創始者であるイエス・キリストと言われますけれども、それが主の信仰でありました。ダビデがせっかく苦労して手に入れたこの王座のところから追い出されて、町に逃げなきゃいけない。荒野に捨てられていきます。その苦しみの中で、この信仰を告白いたしました。イエス様も荒野に立てられた十字架の上で捨てられました。人々の目にはすべてをあの男は失ったのだとそのようにしか見えませんでした。でも信じ続けました。信じる者に必ず主が報いてくださるという信仰を最後まで持ちました。これが私たちの模範であります。私たちはいつかこのダビデのように持っていたものを失う時が来るかもしれません。すべての地位、名誉、あらゆるものを失い、いやそれだけではない、ひどい悪口を言われ、ありもしない非難の言葉を浴びせられて追い出されることもあるかもしれません。けれどももう自分には救いはない、すべてを失ってしまった、もう絶望しかない、希望はどこにもないのだ、自分は今命尽き果てて死ぬだけなんだというところに立たされたとしても、なおあなた方は信じることができるんだ、信じてよいのだ、あなたはすべてを失ったかのように見えるけれども、実はすでに天の御国に迎えられるその道を歩んでいるんだ、必ず主はあなたの信仰に応えてくださって恵みを与えるんだ。それが主の十字架のところに起きたことなんだから、あなたはその十字架を見上げなさい。このダビデの苦しみの中で告白された信仰の告白を通して、イエス様の十字架が私たちに迫ってまいります。私たちもこの十字架の上から励ましてくださる主の御声に耳を止めていきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、もし自分がこのダビデのように今まで持っていたものを突然に失い、追い出され、すべての希望を失うような時に立たされたなら、自分は何を告白するんだろうか。一つでも少しでも自分に有利なものを手元に残して、何とか自分で自分を救わなければと私たちはすぐに考えます。 けれどもそれが何の役に立つのか。結局すべてが虚しく消え去り、すべてこの地上にあるものは自分を救うことができないのだと、そのことを突きつけられる時がやってきます。ダビデは何を告白したのか。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださる。私たちはその信仰を持ってよいのだ。そのことは必ずあなたに起こるから。その証拠にイエス様ご自身が十字架においてこの信仰を持って命を捨ててくださった。主よ、どうか私たちを見捨てないでください。私たちはある時、親し愛する肉親を亡くし、悲しみの中にふけり、もうその悲しみを癒すものはこの地上には何もないと希望を失う時がありますけれども、どうかあなたの十字架をもう一度見させてください。そこにあるあなたの励ましの声を聞かせてください。どうか私たちがどんな時にあってもこの信仰を失うことがないようにと主が力づけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。